読書紹介コーナーリブル。
はい、先月のリブルで菊池寛の音集の彼方にをね紹介しましたよね。今月のリブルはなんと拡大版で、菊池寛の入れ札をこの度リーディング舞台にしてしまうという演出家の井上大門さんをお迎えしています。こんにちは。
あ、皆さんこんにちは。はじめまして、井上大門です。よろしくお願いします。
さてさてさて、まあ基本は菊池寛について喋るっていうことなんですけれども、まず大門さんはこの、12月ね11日に、ドラマティックリーディングを演出なさるんですけれども、このドラマティックリーディングっていうのはどういうものなんですかね。まず
まあ、ドラマティックリーディングっていう大それたものでもないんですが、まあともかくその言葉を、日本語っていうのは真剣にもう一回考えようというか、表現を追求しようじゃないかっていうのも、まあもうだいぶ前なんですけども、俳優のあの須磨圭さんといろいろ話をしてて、じゃあそれは芝居をやるよりも芝居、まあ、やるこう芝居の本をきっちり読み込ん で、でみんなでその音で聞かせようと、声だけで聞かそうというようなことを考えてですね、それでまあその時あそこさんにもお願いしたんだけど、近藤正臣さんとか、それから今蜷川さんの舞台なんかで活躍している岡田君とか、大内啓太とか、難波君とか、いろんな仲間に声をかけて、じゃあ一体何がいいんだろうっつんで、最初に久保田万太郎作品を取り上げようと、それで久保田万太郎さんは実にこう、日本の演劇をいわばここまで支えたというか、目を育てたというか、そういうすごい劇作家なんですけど、その万太郎さんの釣り堀にて、それから十三夜、招待券、から身を尽くし、それに、あろうことか、川口正太郎先生の、これは久保田先生のお弟子さんだったんですけども、川口正太郎さんの随筆の久保田万太郎と私というのを、それをですね、それだけの盛りだくさんの作品をみんなで、日替わりで、あでもないこうでもないと
読みましたね、
やったんですよね、ニューヨークスタイルのうちのロフトのようなスタジオでやったんですけど、で、その後、次は何やるかっつんで、須磨さんと誰とぶつけたらいいかなっつって、その時に、今は亡き文学座の、名優、北村和夫さんに声をかけて、2人で落語やんないっつってこう言ったんですよね。でそれでお調子者の2人の名優が、それじゃあ落語やろうと、1人の語りじゃない俳優が落語を芝居仕立てでやったらどうなるのかっていうんで、有名な長屋の花見と、それから落語という、この作品を取り上げて、これ第2回と。
あれ面白い試みでしたね。
これめちゃくちゃ面白かったですね、もう僕も報復絶倒でしたけどね、このエピソードはいろいろあるんですけど、でその後、麻生子さんが今度は主催で、清水邦夫さんのこれは芝居にしましたよね。
そうでしたね。
とか、去年は曼荼羅で岸田邦夫の、
リーディングをね、
リーディングね、
主催の
空の赤木を見 て、ある親子の問答、これは須磨さんもまた出ていただいて、で今年もなんかやりましたよね、
チロルの秋と、ね、あれも面白かった。
今回じゃあ次にリーディングで、岸田君は麻生子さんが主になってやってらっしゃるんで、須磨さんのらしさを今度、芝居仕立てじゃなく今度は小説を読むっていうので、なんかいいのないかなと思って、それで菊池寛の入れ札を取り上げて、他の作品も考えたんですけど、ちょっと長いんで、手頃な時間であるし、また非常にこういい作品でもあるんで、入れ札を取り上げ、でその言葉のやっぱり 美しさとか、はい、そういう、まあ、自分で勝手に言葉の地味とか、はい、言葉の凄みとかっていうタイトル、
そうそう、
まあ、サブタイトル考えてるんです
よね、
はい、でそれには、うん、それはやっぱり語りっていうのと歌っていうのをぶつけた方が絶対これは面白いと、はい、でこの歌だったらこれはもう我らが朝子さんじゃないと
それで私は
あかんだろうと、
そうか、出番になっちゃったわけですね。
そうなんですよ、まあ、僕は朝子さんのその歌の言葉の鋭さっていうのにもう感服して何回かライブ聞きに行ってますんで、はい、あ、これはいいと、はい、で朝子さんのその CD とかちょっと聞き直したりしたんですけど、はい、そうするとやっぱり人間の心の底っていうか、例えば闇であるとか、はい、そういったものも非常にやっぱり、強くこう前に出るようなあの曲がもう本当にいくつもあるんで、はい、あ、これはもう入れ札と対局にあると思って、
光栄すぎて汗が出ちゃうんですけど、
これやろうと、
その菊池寛の入れ札の世界と南谷朝子の楽曲の詩の世界に共通項を見出してくださった井上主という演出家誰っていうような気がしちゃうんですけど、本当にすごいですね。もうなんかあの菊池寛のその入れ札っていうのはざっくり言ってこうどんな世界なんですか。
ね、まあ、まあ、今の若い人もご存知なんじゃないかな、うん、国定忠次っていう、あの江戸後期のこれは実在の、はい、まあ博打打ちっていうか、うん、ヤクザというか、うん、まあそういう有名な大親分がいたんですけど、まあ、例の赤城の山は今宵限りっていう、はい、そういう、まあ、でその忠次が、まあ、ざっくりこの話を言いますと、その赤城山を出て、それで、まあ、それ博打打ちですから、その時の幕府に追っかけられるわけですね、うん、まあ、それでそれを逃げ回って、そして、赤城の山を捨て、いわゆる関東
逃げ延びていくんですね、
うん、逃げ延びて、うん、で、うん、群馬県の大殿関で、やっぱり役人関所を守ってた役人をぶった切って、はい、それで信州の方へ逃れようとするんですね、はい、まあ、今の長野県ですよね、はい、でところがまあそれ長い間に最初はまあ50人60人といった子分が、うん、いろんなその関南侵攻、まあ、逃亡生活をしている間にどんどんどんどん減っていくわけですよね、うん、で最後は11人ぐらいになっちゃう、うんうん、でその11人ぐらいで、信州へ逃げ延びようとするんだけども、うん、その赤城の山をはるかに、向こうに望むそのある峠で、うん、まあ、忠次考えるわけですよね、うん、そのこう大人数で、うん、その取り方にをかわしながら逃げるのはどうも大変だと、うん、3人ぐらいお前たちを選ぼうと、するとみんなやっぱり中あの国定忠次のために命を張ってきた連中ですから、はい、いや俺連れてくれ、いやおいらだ、はい、いや私だっていうようなことで、まあ、みんなカンカンガクガクとなるんですが、はい、実はその古文の中に、黒助っていう国定忠次のまあ古くからの古文がいるわけですよね、はい、だからこの古文古くからの古文なんだけど、まあ、一応みんなからそういう古くからの古文なんで兄と慕われてはいるんですが、実際はまあ、長いだけであってどういうかあまり慕われてないっていうか、はい、まあ、最後の、連れていく人間にしてはあれはもうダメだと、うん、いうようなまあ空気がみなぎるわけですよね、うん、でもまあみんな自分が連れてってくれ連れてってくれ、でまあ忠次もみんなが可愛いから自分で本当はあいつとあいつとあいつを連れて行きたいんだけどなと心の中では思っててもそれはっきり言えないけど、
う
ん、
で投票制にしたんですね。
そうそうそう、投票しようと、でそれぞれに名前を書けと、うん、推薦を、はい、推薦の名前を書けっていうわけです。
選挙みたいな、それがどうなるかっていう話なんですが、うん、で
それがどうなるのかって、はい、じゃあそれが誰か選ばれるという、はい、まあ実際その面白さもあるんですが、はい、実はその古くから の, その黒助という人間がプライドが高いわけですね、うん、だ自分が選ばれなかったらかっこ悪いとか、うん、自分もなんかその、投票してほしいと、うん、 そう願うんだけどどうもやっぱり自分は無理だというようなことで悩むわけですよ、
う
ん、
まあ、そういう葛藤が葛藤、ざっくり描かれているような、うん、それがちょっと機微が面白いというようなところ
で、 それで最後もまたひとひねりあるんですけどね、は
い
は
い、そんなような作品になっていますが、まあ、そんな、作品の世界と拮抗できるのかどうか、2曲目南谷麻子の曲をリクエストしてくださるので、じゃあちょっとタイトルコールお願いします。
まさにこれは、入札の世界にも通ずると思うんですけども、ゴーストストリートです。
まあ、こんな風にゴーストストリートの世界と入札の世界は交わるのかというちょっと楽しみがヒヤヒヤしながら私にありますけれども、
皆さんお楽しみで、
ね、
ぜひ。
で、これ語る須磨さんの魅力について、あと須磨さんどんな風にそのクロス系を喋ってくれるのかなっていうようなところは井上さん的にはどうですか。
これまあまたやっってみないと分かんないんですけども、はいはいはい、まあ、須磨さんという俳優さんというのは、まあ、もう怪優というか、はい、伝説の俳優とかいろいろ言われてるんですけども、は
い、井上久志の、ね、作品に、ね、うん、とっても登場していらっしゃいますよね。
本当にこう子供みたいなとこもあるし、それでいてやんちゃなとこもある、まあまあ、それも子供っぽいっていうか、はい、とか、うん、それ妙に芝居にこんなに真剣なでいいのっていうぐらい心配するぐらい芝居好きだったり、うん、まあ、そういう、 こう結構幅の広い複雑な面白いおっさんですの で、はい、でまあ、声自体が何しろ振幅がすごいんですよね、うん、高い音低い音深い音、うん、まあ、浅い音ってしたらおかしいけど、うん、もう言葉のやこうコントロールっていうのがそれが、まあ、例えば亡き北村和夫さんなんかもそうでしたけど、うん、その言葉のコントロール、そしてその中での、日本語のこう押し方っていうんですかね、表現の押し方、はい、そういったものが今までいろんな仕事しててもやっぱりまさに言葉の滋味というか、うん、そういういろんな味ですよね、テイストを持ってる声、はい、それから表現力、そしてそういうグッと押すところなんてのはやっぱりちょっと凄みがあったり、うん、だからまあ一通り一辺倒の表現者じゃないというか、まさにこう語りながらそれが心地いい音楽のように、シンフォニーというか、はい、そういうふうにも聞こえなくもない、
一人でシンフォニーを奏でるってすごいことだなと思いますよね、やっぱりね。
でそれがまた麻子さんと共通するという、
ギョギョギョギョ、そっか、それ荷が重いけど私頑張る、
絶対面白いと思いますよ。これはね本当に、まあ、マンダラっていうところは、はい、そんなに大きなとこじゃないですけども
100人ぐらいの ね、
ね、
うん、
これはね、ききあのお聞きになったら、はい、皆さんくれによかった、
あ
絶対思います、ね、
そうですか。この師走の忙しい12月11日の火曜日ですけれども、とても贅沢な時間を過ごすことができるんじゃないでしょうか、ファーストステージは15時半開演、セカンドステージは19時開演で、会場は南青山外苑前ですね、銀座線の外苑前南青山マンダラで行いますので、お楽しみに皆さん、料金はワンドリンク付きで3700円です、ちょっと楽しみにしてくださいよ。12月の11日火曜日、第3回ドラマティックリーディング、言葉の滋味言葉の凄み、須磨系プラス南谷麻子、構成演出は井上思うでお送りします。 Radio